続いては大竹紳士交友録、毎週水曜日、秋太郎教授です。
はい、こんにちは、
うん、はい、こんにちは、
うん、あのね、
うん、
映画を見たんだけどね、
はい、
その何見たの？
基準はね、うん、俺は生涯絶対見ないだろうなと思う映画をね、
うん、
これは見ないなと思ってね、うんうん、若い頃から見てないんだけど、うん、それを選んだんだ、うん、どんな映画なんだろう、なぜ見ないんだろう、俺は
すごいね。
そのタイトルが、
うんうん、
いつでも夢を。
あ、
見ないね。このタイトルだけで、
タイトルは見ない、ね、
僕たちの人生とは程、うん、遠いところにあるような、うん、ね、まあ、ね、いつでも夢をっていう、うん、その、うん、楽観的な発想も嫌だしね、
う
ん、
そうだ ね、
ね、この国でいつでも夢をなんて言ってらんないですもんね。
だからこれは1963年の、うん、だからまだそういうことが残ってたんじゃないね、う
ん、なんだっけ、
さゆりちゃんがもうピークの頃だから、めちゃくちゃ可愛い映画なんだけど、
橋幸夫と、
そうそう、
橋幸夫
と、あの歌を映画化した
、あれ映画になって、
生きているいるお持ちなさいな、うん、いつでも夢を、
う
ん、
そうそうそうそう、
よく知ってるね。
よく知ってるね、
うん。俺たちの時代の話だもんな。
そうだよ。うん、で、歌もね、いっぱい出てくるのね。うん、板子がさずとかも歌ったりね。
橋幸夫が。
北国の春とかも歌ったり。うん、
みんな。メキシカンロックは、
うん、それ歌ったら、メキシカンロックって歌って
る。
ガーガーガー。あれは俺たちは飲み屋で歌った。
なんだそれ。
いや、あ、まあそういう、それで、どんなことが描かれてんのかなと思って。うんうん、要は、
いつでも夢を、
ちょっと気になるでしょ、このストーリー、
うん、どんな話なの
でしょ、うん、最初のね、オープニングの映像はね、
うん、
ゴルフをティーショットを打ってる男のそのボールのアップから、
うんうんうん、背景は何年、
1963年え
63年、
うん、
ボールをね、打ってるそのシーンから、そのアップから、ボールから、
そこで俺はもう見なくなるね、だ
いたい。いやいや、俺あれ、うんうん、さゆりちゃんキャディーさんかなって思っちゃうぐらいな、うんうん、
贅沢ですね、
まあそうだね、
ところがそれが変わると、うん、東京の下町の工場で、うん、工員がドドドドッとこう走ってる絵なんだよ、
うんう
ん
う
ん、だから、うん、今考えるとその格差っていうのを描きたかったんじゃない、うん、はいはい、ゴルフをやってる、
片や道楽でゴルフ、片や工場で労働、
うん
うん、
でドドーッと走ってんだよ、コインがみんな
走るんだ、
何が始まるのかなと思ったら、定期検診でね、工場の、
うん、
で吉永小百合が看護婦さんでいるんで、うん、
はい、
みんなうわー、あ、今日はピカちゃんって言うんだけど、そのさゆりさんの役がね、うんうん、ピカちゃんが来るって言うんで、みんな走ってんだ、なんか平和な絵
だ、アイドル、アイドル、
はいはい、
うん、そこで吉永さゆりが出るんだけど、うんうん、もうこれがなんともね、うん、見てよかったなと思うぐらい可愛いんだよ、純情で強いんだよ、意志が強い役多いよね、さゆりちゃんって意外と一発で、あ、かっこいいなぁと思うぐらいなのね、
うんうん、
でこの看護婦さんなんだけど、お父さんと二人で町医者やってるのね、
うんうん、
で貧乏な人にはあまりお金取らないような、うんうんうん、そういうようなシーンで、そこからどういうふうに始まっていくのか、
なるほど、
まあ、うん、話はね、一番俺がやっぱこう気になった面白いところはね、
はい、
定時制っていうので同級生なんだ、うん、浜田光雄と吉永小百合は、
あ、
は
い、定時制に通ってるんですか、
う
ん、
そうそうそう、はいはい、ね、
うん、
で橋幸夫はトラックの運転手、
ああ、
俺はこう見てる途中大丈夫
大丈夫大丈夫、
見てる途中でね、うん、この浜田光雄と橋幸夫が吉永小百合を取り合うのかなっていう話かな、う
ん、みんな定時制にいるの、
橋幸夫はトラックの
運転手さん、
板子がさ歌って、うん、意外と能天気な感じ、うん、のどかな感じなんだけど、はい、この社会的な問題もちょっと触れててね、
うん、
浜田光雄がね、俺はこんな工場にはね、うん、いつまでもいたくない、
うん、
一流企業になって、うん、違う社会に行くんだ、
うん、
っていうんで、うん、一生懸命勉強して、
うん、一流企業になってはちょっと違う ね
一流企業に受けて
受けて入って、
ね、
一流企業にはなれないからね人は企業にはね
定時制で学んで、うん、一流企業に就職して、うんうんうん、
こんな工場の生活なんかから脱皮してやると思って受けて、
まあ、今筋話してるけど、まあ、ちょっと昔の映画だからね。
そうそう、
まあ、筋はみんな知ってると思うから。
知らないよ、多分見ないよ、これいつでも夢をな。
いやいや、
大ヒットしたら
しいんだけど。大ヒットしたんだもん当時は。だって、うん、
どういう人たちが見に行ったのかなっていうのも興味あるんだけど、そこが分かんないんだね、うん、
やっぱりさゆりさんのファンとか、
まあ、橋幸夫も大人気だったろうからね。そうだ、うん、ストーリーはもうそんなに関係ないんだよね、うん、スターが出てくれば。
でもちょっと社会派的な
あるんだ
よ、
うんうん、あちょっとこれ、うん、あのさゆりちゃん見てて、うん、あロマの休日みたいな、うん、あのオードリー・ヘッバーン、ね、うん、が見たいがために行ってる映画みたいな、うん、そういう感じもするよね、
うん、あそうい
やいや俺はロマの休日大好きなんだけど、
うん、じゃあなんかデートシーンとかあるの？
これがね、これがちょっと気になってたとこがあって、デートシーンはねありそうでないんだけど。
なんだよ、どっち
だ。まあ定時制の話をまず、ね、
うん、
で定時制それ受からないの、うんうん、一流企業に勉強してたんだけど、
はい、
うん、
定時制
で勉強してたんだけど一流企業に受かんなかった、うんうん、浜田光雄がね、
うん、
で不正されちゃうの、
うん、
でなぜ受からなかったっていう理由はね、
うん、
定時制の生徒は世間連れしてるからダメだって、
うん、
そういうことを言われて、
うん、
受からなかった。
面接みたいなのがあったんだ、
うん、いや面接はなかったけど先入観で、
先入観で、はい、うん、なるほど、
うん、でふてくされちゃうわけよ、
うんうん、
あの浜田光雄
がね、ひかちゃんはじゃあ慰めなきゃ、
うん、慰めに行くんだよ、
うん、
で工場にも出てこないから、
うんうん、
浜田光雄が、うん、で浜田光雄のところに、うん、幸せはもっと身近なところにあるよみたいなことを言いに、うん、慰めに行くんだよ、うん、浜田光雄のところに、
うん、
そこがすごいところなんだ。だから浜田光雄がね、
うん、
ピカちゃんにキスを迫るんだよ、
うん、
あら、うん、ピカちゃん、
うん、
急にね、
うんうん、
このシーンはやっぱ、うん、どうなるのかってワクワクしちゃって、
うんうん、
キス嫌だと思って、うんうん、そしたらねピカちゃんがね、うん、手をつないで外に行こうって言うんだよね、うんうん、この辺の描き方もすごいよね、楽観的っていうか、あの普通今の映画だったらね、
うん、
キスされちゃうんじゃないの、
知らない、それは分かんない、それは分かんない、
まあ、外行こうって言って河原の土手まで行くんだな。
その時まだ雪男は何してるんですか。
雪男ね、ここのところでまた
出てくる。みんな実名で呼んでるけど役名で呼んでるのか、そろそろ、
ね、橋さん役名知らないの。
分かったよ、うん、
ピカちゃんだけね、
うん、
橋雪男はそのそこの河原に現れるんだな、うん、でピカちゃんがあの浜田光雄がふてくされてるから何とかしてくれって頼むわけね、
うん、
で3人揃って、
うん、
これ定番なんだけど、
歌うたの
歌はねみんなで歌うところいっぱいあるんだけど、
うんうん、
この定番、橋幸夫さんがね、
はい、
うん、浜田光雄をね、
うん、
殴るわけ、
うん、
ね、
うん、
ありそうでしょ、う
ん、まあね、なんで浜あのあれなんだよ、その橋幸夫だけさんつけてるんだよお前三つを殴るってなんだよそれ、ああ、うん、
これもね、うん、やっぱ見ててね、
はい、
うん、こういう時代なんだなと思って、どうも殴しっかりしろっつって殴るんだよ、
うん、
ね、
まあそう、まあね、
でもこういうの見てて、うん、ああいやこういう時代もあったんだなと思って見てて、
は
いはいはい、まあとてもこうなんかね、
うんうん、
懐かしい気持ちにはなるんだけど、
うん、
そういうのを平気で描いてて、うんうん、でどっちの方に、あ、お互いにその途中ではね、
うんうん、
うん、あデートしたお互いに、うん、橋幸夫の、
うん、
と二人でいるところを見て浜田光雄が嫉妬したり、うん、浜田光雄とピカちゃんがいるところを見て、うん、橋幸夫が嫉妬したりというのが進んだ、
うんう
ん、で、うん、このピカちゃんはどっちに行くのかなと二人のうちね、
うんうん
う
んうん、
どうもどっち行きそう、
どっちでも行かないんじゃないの、
あ
分かんないけど、
そうなんだよ、
うん、あそうなの、う
ん、3人で手つないで
終わりだって、歌ったり
歌ったりはしない、3人で手つなぐのね、
うんうんうん、
でどっちでもないんだな、うん、この3人なんだ、
恋愛で終わらせるんじゃなかった映画だったんですね、
そうそうそう、うん、
まあでも当時は大ヒットしたんでしょ、知らないけど
大ヒットしたらしい
よ、うん、1963年、俺たちいくつぐらいの話よそれ、
10代半ばテナモン屋さんとかさとか、うんうん、そういうのは見たけど、うん、いつでも夢を見る少年ではなかった、うん、
なかったな、
うん、うん、ちょうどねちょっと時代
ウエストサイドストーリーは見たけどな、
あれはもっと後だ
よ、でもあれ15、6歳だろ、
あそうだっ
け、そうだよ、
うん、
うん
いや、うん、なかなかの、
うん、
うん、
いやでもこういうの見ないだろうなと思って見る感覚と、うん、多分こういう映画だろうなと思って見るって、うん、意外ともうあまりにもぴったりだったから、うん、俺の想像と、
うんうん、
それは気持ちいいよね、まあ、当時こうまあ見なくてもよかったんだなっていう再認識はしたよね、
よくわかんないね言ってることがね、うん、
当時
まあでもあれだね、うん、まあちょっと北川さんもおませだったっていうかそういうものには動じないっていうか、 いつでも夢をみたいなタイプの、うん、
少年じゃなかったよね、
映画は、うんうん、まあ、ちょっと敬遠してた感じが、
ちょっとやんちゃっぽかったからね、もっとね、
うん、んなやんちゃってると
分かんない、ね、やんちゃじゃないけど、
へえー、まあね、
そういう映画、うん、キューポラはね、
うん、
タイトルがいいもんね、うん、
キューポラのある街ね、
あれはこう、うん、タイトルでは、うん、あ、うん、見ようかなっていう感じは、
まあでも社会派な感じがちゃんとするからね、
うんうん、いやでも吉永小百合がこう、うん、スターになっていくっていうね、
うん、
これ以降もね、
はい、
うん、よくわかるんだよ本当にね、うん、
この前
その前が伸び伸びしてて、
その前が確か伊豆の踊り子とかそんなじゃなかった、時代背景わかんないけど確か伊豆の踊り子ぐらいからじゃなかったっけ、
あ伊豆の、ああ、うん、そうかそうか、
本当に新人さんの時代の、
う
ん、
ずっと新人ね、まだいくつ、もう10代の
でも18ぐらいの役だから、うん、等身大だったらそのぐらいなんじゃないかな、
うん、うん
すごい ね
今でも今でも現役でいらっしゃるから、
ね、素晴らしい、見たよ、
ずっと映画出てらっしゃる、
うんうん、俺はだってその頃ね見なかったけれどもね、うん、吉永小百合の写真はね、うん、貼ってたんだよ部屋に、
貼ってた
好きだった
んだ、なんか中途半端だなお前
中途半端なんだ
見ないんだけど、
内容はいいけど、うん、あ見ようとは思わないけど、
うん、
吉永小百合は好きだったな、
まあまあわかるけどね、その気
持ちはね、うん、で1963年ってね、
うんうん、
ケネディが暗殺された
とし
た
の、うん、
ああ
、ね、うん、まあじゃあ中学2、3年だな俺たちは、
そうだね、
うん、
その時、うん、テレビ見てました、
見てたよ、だって
テナモン屋さんとかさとか見てたよ、シャボン玉掘り、
うん、そのテレビ切り替わった時、
何が
そのケネディっていう、
ああそれは、あその時のニュースはちゃんと覚えてるな、後で何回もやってたからね、
うん、
あの絵は、
うん、びっくりした、
まあそれほどじゃないね年齢的に、
うん、
まあびっくりはしたけどね、ピストルで撃たれたって行為には、
うん
うん、すごいことが行われてるんだって、
うん、
ね、
うん、
いやいや、マルセイ太郎みたいにスーッとね、
うん、笑顔を語る。解説したかったんだよな。そ, う そ, う、それはまあ、ちょっぱなに分かったよ。
分かったな。
残念だったね。残念だったね。俺も、ちょっと一瞬マルセイ太郎のように語るかなっていうのはちょっとあったけどね。うん。うん、あちこち滞ってたね。
次は何見るの、
うん、今度
は
何見ようかな、うん。もう絶対見ないやつをもう一回なんか探しそうかな。うん、
なるほど、
うん。さあ、ここでお時間です。はい、太郎教授、また来週もよろしくお願いします。明日のこの時間は角川文芸局キトラ編集部部長関口康彦さん登場です。お知らせの後は交通情報です。